こりん。
どうもこんにちは。
はい、こんにちは。
先週よりはマシなお天気です。
ですね。
はい、まあ、マシっていう、ね、言葉もちょっとあれなんですけど、先週は本当清水レポーター寒い中、雪もね降りしきる中、
横殴りでしたからね雪ね。
ねえ、本当に冷たくて、そしてね寒い日曜日になったわけなんですけれども、
はい、
今日もね寒いは寒いです。最近昨日はね特に日差しも出てましたし、暖かいな、もう春だななんていう風に感じてたんですが、またちょっと冬手前に逆戻りみたいな感じのお天気になっています。
はい、
先ほど宮本さんからもあった通り、空見ますとですね、もうお日様というか日差しは今出てなくって、雲に覆われている、ちょっとねグレーがかった雲が調布市内、覆っている、そんな様子です。
はい、
今私調布駅前広場に来ておりまして、
はい、
やはりですね、その、まあ、昨今のコロナウイルスの影響がありまして、まあ、いろんなところがね休業したりとかしてますので、かなり普段の時の調布駅日曜日のこの時間と比べますと圧倒的に人が少ないな、そんな印象を受けます。
そうですよね。
で、やはり皆さんの、ね、意識もどんどんどんどん高まっているということもあって、外にいてもマスクをしている方が多数見受けられます。はい、外にいると、ね、マスクしてなくても大丈夫っていう意識があった時期もあったかなと思うんですが、最近はもう外を歩いていてもマスクを皆さん必ずつけていらっしゃる、そんな様子です。今日はもう厚手のジャンパーを皆さん着てお出かけになっている方はお出かけになっています。
はい、
ということで今日なんですけれども、駅前広場で何かをやっているというわけではなくてですね、
はい、
今日、市内で行われます第4回子どもフードパントリー調布、こちらの取り組みに関しまして、少しお話を伺っていきたいなと思いまして、調布市子ども食堂ネットワークの大菊健太さんに、こちらオープンエアの駅前広場にお越しいただきました。大菊さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こちら第4回の子どもフードパントリー調布ということで、この子どもフードパントリー、子ども食堂は結構有名で、全国的な活動もね有名ですけれども、子どもフードパントリーはちょっとまだ耳慣れない方もいるかなというふうに思うんですが、改めてどんな活動なんでしょうか。
はい、3月の、臨時休校を受けてですね、それで困っている子どもを食べ物で応援したいっていう取り組みですね。で、子ども食堂が、コロナウイルスの影響で、お休みになってしまっているので、そしたらせめてどっか安心できる場所でご飯食べてもらおうかなということで食べ物をお渡ししています。
なるほど。じゃあその、ね、昨今はやっぱりその子ども食堂の開催ができないということで、まあ、それに代わる食を子どもたちに安心して届けるネットワークとしてこの子どもフードパントリーが立ち上がったということなんですよね。小菊さんはその中心メンバーとして立ち上げにも関わられたということで、社協の皆さんとですね協力をしてもらいながら、約この1ヶ月で4回目を迎える活動として、子どもたちに、食を、ね、届けられています。で、やはり先ほど休校がきっかけということだったんですけれども、まあ、ニュースでは例えば大手食、まあ、飲食の、まあ、渡美さんのね、無料その食の提供だったりとか、まあ、ローソンさんもおにぎりを配布するなど、まあ、そういった大手も動かれているところがあるかなというふうに思うんですが、何かこの、まあ、昨日おととい、そして今日この3日間ね、第4回の子どもフードパントリー調布で行われてるんですけれども、まあ、これまでの中で、まあ、何か大菊さんが聞いたりした、まあ利用者の方からの声だとかニーズとか、そんなところってありますか。
はい、アンケートを、取っていてですね、それになんか久しぶりに明るい気持ちになりましたっていうのを、書いてあってすごい嬉しかったです。
やはりね、お食事を作る、3食作らなきゃいけないとかってなると、やっぱ親御さんすごく大変ですもんね。もうそれだけで、1日の時間が潰れてしまうっていうこともあると思いますので、まあ、そういった家庭内が少しこういい雰囲気になるっていうのは大きなポイントになりますよね。で、今回第4回はですね、おととい、昨日、今日、先ほど申し上げた通り行われてるんですけれども、まあ、それぞれ場所が異なっておりまして、昨日は、サレジオ修道会のユースセンター、こちら20組ほど利用があったと。で、おとといは総合福祉センターで11組ほど利用があったというふうに伺いました。そして今日なんですけれども、今日の会場はどちらになりますか？また時間なども決まってますでしょうか？
今日は13時から17時まで 柴崎彩りステーションという、柴崎駅の徒歩10分の徒歩5分ですかね、はい、北口の方に柴崎駅の北口商店街の方で行います。
こちら今日なんです、まあ、1時からこの後1時から17時5時までということなんですけれども、申し込みっていうのは今日でも大丈夫でしょうか？
はい、今日でも大丈夫です。申し込みは今日の4時半まで受け付けております。在庫がなくなり次第終了です。それはご了承ください。
ということで、もしね、今日どうしてもやっぱりかなりね大変だ、まあ、お食事のことで悩んでしまっているという方いらっしゃれば、4時半までは申し込みが受付ができるということです。こちら第4回子どもフードパントリー調布で検索をしていただくと、申し込み欄がね出てきますので、そちらご利用いただければと思います。でこちらなんですけど、利用できる方の対象ってどんな方になりますか？
はい、いっぱい子どもがいる多子世帯、あとは一人親家庭、そのほか必要と感じていれば取りに来ていただくことができます。
実際そのお子さん一人につきどれぐらい、まあ、どういった量とか、まあ、お金がかかるのかとか、そのあたりはいかがでしょうか？
はい、今日ですとパックご飯2つ、あと親子丼の素2つ、そのほか、買い物袋でだいたい料亭にいっぱいになるぐらいはお持ちいただけますので、子ども1人につき2食をお渡ししております。
あ、じゃあそれがこう分けていただけて無料でということなんですよね。ありがとうございます。まあ、昨日おとといともですね、多くの方、まあ、多くの方というか必要な方がいらっしゃってるということなんですけれども、注意事項としてはこう取りに来るときに何か注意事項行く方がした方がいいことありますかね？
はい、できるだけ少人数の人で、あとお友達のママ友とかと一緒に、まあ、来ていただくとちょっとまた感染のリスクが上がってしまいますので、うん、少人数で来ていただきたいと思います。
わかりました。まあ、本当に人が集まるところ今どこでも感染のリスクが高まってしまう、まあ、それは外でもそうだとは思うんですけれども、こちらの子どもフードパントリー調布さんの側で今回この行うにあたって感染対策ってどのような形で行われてるんでしょうか？
はい、でですね、3つの密ですね、密閉と密接と、あれですね、密集を、はい、避けるということで、その、全部内容な環境で配れるように、配慮しております。
で、まあ、こういったリスクが高まらないかどうか、それが避けられるかどうかということを、先ほど私も取材中に見せていただいたんですけれども、そういったチェックシートを用いてですね、そういったリスクが高まりそうであれば即刻中止をすると、それが、避けられるように準備をして、一人でも多くのお子さんにですね、まあ、そういった、明るくなるような食でね、大変なことがないような子どもたちを明るくできるような活動として続けられていらっしゃるということです。お子さん1人につき2食分そして無料です。マイバッグを、ね、持ってきていただけると助かるということでした。そして何よりも多くの方で、ね、連れ立って来てしまわれますと、またこういった活動が続けられなくなってしまいますので、親御さん1人で、いらっしゃる、もしくは、お子さん1人で取りに来るというところですね、気をつけていただければと思います。大劇さんも第4回を迎えられて、そして世間ではまた休校が伸びているということもあります。実際こういった活動は続けられる予定でしょうか？
あ、はい、世の中大変になればなるほど子どもがしわ寄せがいきますので、それは、形を変えてでもなんか続けたいと思っています。
わかりました。基本的にはこの子どもフードパントリー調布さん側もですね、まあ、家にいてほしいという思いはありつつも、まあ、ただそれで、大変になってしまう、子どもたちの食が危うくなってしまうというようであれば、まあ、こういったね、取りに来ていただいて食を渡していくという活動を続けていかれたいということでした。今後の活動などはどのようにしたらチェックできますか？
はい、子どもフードパントリーのホームページと SNS がありますので、そちらをご覧いただくのと、あと、社協さんの、総合福祉センターの、ガラスのところにチラシなどを掲示させていただく予定です。
わかりました。では、Facebook などの中心とした SNS、また、社協のチラシですね、こちらも合わせてご覧いただくと今後の 活動だったり日程などがチェックできるということですので、必要だなというふうに感じてらっしゃる方はぜひ、ね、そちらもチェックしていただければと思います。ということで今日は1時から、柴崎彩りステーションでこの後開催される第4回子どもフードパントリー調布、準備の、ね、前に、駅前に大菊さんに来ていただいてお話を伺いました。最後に聞いてらっしゃるリスナーの皆様に一言大菊さんからメッセージいただけますか。
はい、ソメチのお米であるとか、あと国領の肉の田辺さんのメンチカツとか、今応援がどんどん集まっていてですね、できればこういう子どもを地域で応援してますよみたいなメッセージを、子ども明るくなるようになんか届けられたらなっていうことを思ってますので、ぜひ一緒にやっていきましょう。よろしくお願いします。
そうですね、ぜひ利用する方だけじゃなくて、こういったフードを、ね、提供してくださるような方もどんどん増えて、協力の輪が広がっていくといいなというふうに思います。ということで本日はこの後13時から、柴崎と駅徒歩5分、柴崎 1-64-9 にあります柴崎彩りステーションで開催されます第4回子どもフードパントリー調布、こちらのスタッフ、大菊健太さんにお話を伺いました。大菊さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひね、利用に困っていて利用したいなという方、そして、フードを、ね、提供できるよという方もぜひ、こちらホームページ、フェイスブックなどから、問い合わせいただければと思います。ということでちょっとね肌寒い調布の日曜日になったんですけれども、皆さんまずはステイホーム、何かね、緊急の時にはお出かけされる際には、暖かくしてお出かけください。以上街角レポートでした。
はい、ありがとうございました。ゆうこりん、
はい、
ゆうこりんからもよかったらちょっとリクエストをもらっていいってご協力お願いしたじゃないですか。
はい、
はい、本当はここでかけようかなと思ってたんですけれども、
はい、
ごめんなさい、リクエストたくさん来ちゃったんで。
そうですよね、はい、嬉しいことです。
ということで、はい、ごめんね、またぜひ次回協力お願いいたします。
いえいえ、はい、
ありがとうございました。街角レポートのコーリナでした、はい。